ちは、のりぴです。いつも配信を聞いてくださって、そして LINE 公式アカウントやスタンド FM からご感想メッセージをくださって、どうもありがとうございます。とても嬉しく読ませていただいています。はい、今日は人生うまくいっている人が謎すぎる、はい、というふうに思っている人生がうまくいかない人へ、というテーマでお話をしていきたいと思います。私は40代目前女性の恋愛や結婚など心のご相談を個別にお受けして、心と人生の軌道修正をお手伝いしているセラピストです。はい、ね、人生がうまくいっている人とうまくいかない人って言いますよね。まあ、そういうふうに見えるっていうことなんですけど、ね、正確にはあの人で人生うまくいってるよねって感じている人が、ね、いる反面、自分はどうして人生がうまくいかないんだろうと感じてしまうように、まあ、こんな感じで合わせ鏡、ね、裏返しみたいになってますけれども、今、これを聞いてくださっているあなたがどこかで、ね、私もうまくいっている人に好転したいなと思っているあなたへのメッセージです。うまくいっている人に好転したいなっていうことは、今はうまくいってないっていうことですけれどもね、はい、まあ、神様は不公平、ね、どうしてこんな風にうまくいく人とうまくいかない人を作り出してしまうんでしょうか。はい、まあ、こんな風になんだかやさぐれた気持ちになってしまう時ってね、誰にでもあるかもしれません。私もありますよ、うん、で、ね、こんな気持ちになった時に、人はね、周りを呪うっていう人もいるかもしれないんだけど、周りを呪うっていうよりも自分を呪うというか、自分自身にこう不甲斐なさみたいなものを感じて、痛みつけるような言葉を自分にかけてしまいがちだと思いませんか。ね、うまくいく人、うまくいかない人、それを自分と他人の狭間でこう目の当たりにするとね、どうしてもなんでこういうことが起きてしまうのかって不思議に感じてしまうことないでしょうかね。うん、まあ、実は私も今はあまりこう不思議っていうふうには思わないんですけど、以前はね、ずっとこう不思議に思ってたんです。なので、もし今あなたがそのことに対して不思議だなって、ね、感じてらっしゃるんだとしたら、今までたくさんのご相談をお伺いしてきた中で、はっきりと、ね、分かったことをお伝えできることあるんですね。なので、今日も3つに分けてお伝えをしていきたいと思うんですけれども、1つ目がうまくいかない私がしていること、そして2つ目がうまくいくあの人がしていること、そして最後に3つ目として、同じようにはできないかもしれない理由、こんな感じで進めていきたいと思います。そして今日の内容は私の公式サイトのコラムでも綴っていますので、読んでみたいなというあなたはスタンド FM 配信の概要欄のリンクから読んでみてください。ということで、早速1つ目のうまくいかない私がしていることというところからお話に入っていきたいと思います。はい、はっきりお伝えできることっていうのはいくつかあるんですけど、今日はね、そのうちの一つをお伝えしていこうと思うんです。で、私自身もね、最初の結婚、29歳から40歳の間のその最初の結婚は、まあ相当にやばい状態だったんですよね。まあ、だから離婚しているわけなんですけれども、でもある部分をくるっとね、変えたら好転の一途をたどったということなんです。なので今は再婚していてハッピーですし、子供たちも独立してそれぞれ家庭を持っていてハッピーな状態、ね、ずっと続いています。で、そしてそこにはね、ハッピーになるための簡単な方法があるんです。なので、あなたにも知っていただけたらと思います。はい、人生がとか、まあ、人間関係がとか、恋愛がとか、夫婦関係がどうもうまくいかない、思った通りに進まない、そういう人たちの共通点はたった一つですね。はい、それは思い通りにさせようとしている対象の違いです。はい、うまくいってない人が思い通りにさせようとしているのが自分以外の人、つまり恋愛だったら恋人側を、夫婦なら伴侶側を、仕事ならパートナー側を、人間関係なら相手側を思い通りにさせようとして、思い通りにならなくて苦悩してるんですね。で、だけどね、そんなのはね、当たり前なんですよ、ね、なぜならば、あなた以外の人はあなたの期待に応えるために生まれてきたのではないからですね。これものすごく大切なことなんですよ。私も昔は分かっておりませんでした、はい、ね、なんだけど分かってない人がね、多すぎることでもあるんです、実はね。で、2つ目のうまくいくあの人がしていることについてさらにお話を進めていきますけれど、一方、うまくいっている人がどうしてうまくいくのかっていうと、それは 思い通りにさせようとしているのが他でもない自分自身だからですね。自分のことならわかると思うんです、はい、いや実は私のところに相談にいらっしゃる方はね、自分のことさえわからずにおられる方もね結構いらっしゃるんですね、はい、例えばこれがしたい、これがしたくない、これが好き、これが嫌い、こういうの苦手、こういうの得意、こういうことをざっとこう聞いてみてピンとこなかったりとか、こういう感覚わからないっていう場合は、まずはそれらの感覚をね目覚めさせるところから始めないとなりません、はい、でもこれらが体感としてわかるっていう人であれば、何か問題が起こった時にどうしようって一旦なるにはなるものの、その後自分のことをちゃんと考えている人、自分のことを思っている人は次のような方向に進むんですよ。私に何ができる、私は何ならできる、私が今できることは、私のしたいことは、私の得意なことって、私が好きなことってみたいな、ね、自分で自分の解決策を見出す方に進み出せるんです。はい、どうでしょうか、うん、で最後に、同じようにはできないかもしれない理由ということについてお話をして、今日の配信を締めくくっていこうと思いますけれども、でも人に期待をしていて人をどうにかしようとこう画策している人は違うんですね、うん、相手は何がしたい、相手は何が言いたい、相手は何が好き、相手は何が嫌い、相手は何が苦手、相手は何が得意みたいな、こういうのを延々と考えてしまうんですね、はい、これは考えたってわからないことなのに考えてしまう不毛な時間の発生なんです。うん、でうまくいく人は自分がどう考えているか、そしてその前に自分がどう感じているか、そこを大切にしているからこそうまくいく方法も見つかるんですね、うん、なので自分の感覚を大切にしている人、自分の感覚に気づける人の電撃結婚とか電撃入籍はうまくいくはずなんです。なぜなら相手に寄せてないから、相手に流されてないからですね。自分に素直で自分に正直で自分の感覚を大切にして自分の感情を察知できるから、もう止められない運命の出会いを本物にすることができるんだと思うんです、はい、以前ね私の、やってるのりび塾、個別相談のりび塾を卒業した30代の女性はですね、私のところに来て来る半年前は自分のことをねずっと否定しっぱなしだったんですね。当然自分には自信がなくて、親との関係にも自分の生きてきた過去にも、もうなんて言うんだろうな、心を痛めた状態っていうのかもズタズタみたいな、はい、どこにも逃げ場がないみたいな状態、いつもうつむき加減みたいな、まあ、外側的には顔を上げて生きてるんだけど、もうなんかこう気持ちはいつもうつむき加減みたいな状態だったんです。でも心の軌道修正セッションを2ヶ月、月に2回なんで、まあ、4回、経過する頃にはですね、自分のやりたいことが見出せるようになって、自分のやりたいことが見出せるようになってって、それが普通にできてしまっている人にとってはなんじゃそりゃってことだと思うんですけど、自分のやりたいことが見出せない人って結構多いですよ。わかんないみたい、はい、なんかいろんな目が気になって自分のしたいこととかやりたいこととか希望とか夢とかそういうものが全部こう火山灰にうずもれた状態みたいになっていて、自分で見出せないんですよ。なんか見出すのが怖いみたいな。だからその方もねそうだったんだけど、2ヶ月経つ頃、セッション4回過ぎる頃からは自分のやりたいことが見出せるようになって、そして大っ嫌いだったんですね、自分のことが。その人大っ嫌いだった自分自身を受け入れられるようになってきたんですよ、うん、なんで自分が自分のことを大嫌いなのかっていうのも分かったし、自分ってそんなに嫌う存在ではないっていうことが腑に落ちたっていうことだと思うんですけども、でその結果ですね、今までこうグラグラで消えてしまいそうだった自分の芯、本人は自分の芯なんてないっておっしゃってたんですけど、あるんですよ、グラグラな芯が。グラグラでちょっとすごい細くて折れそうっていうか、こうぐにゃぐにゃの芯がね、それがねスッとこう心に通っていったんですよね。でその変化の様子をねずっとこう私は近くで見てたのわけなんですけど、まあ、LINE でメッセージのやり取りをしたりとか、Zoom で、2週間に1回お顔を見て、セッションをしていてね、変化を見てきたわけなんですけど、この女性はねきっと 必ず自分だけの唯一無二の幸せを見つけ出して、それをしっかり受け止めて幸せを感じて生きていけるはずだなって、そう思えて、そう信じて、のり美塾から送り出したんです。はい。で、それから卒業してね、3ヶ月ぐらい経ってからかな、結婚しましたって、はい、本当に素敵なご報告をいただいて、私はもう本当に娘をお嫁に出すような母のような気持ちでいっぱいになったんですよね。はい。でこれまでもノリピ塾の卒業生からはね、たくさんのご報告いただいてるんですよ。その他にも結婚しました、結婚します、恋人できましたとか、別れそうだったパートナーとの仲が嘘みたいに良くなりましたとか、別れた彼と復活しましたとか、冷えていた夫婦仲が今ほっこりしてます、ね、あとはやりたいことを我慢する妻から卒業できました、もう今やりたいことでたくさんやってますみたいな、自由気ままに自分時間楽しんでます、まあ、自由気ままに自分時間楽しむなんて当たり前なことなんだけど、それができてなかったってことですよね。それができるようになりましたと。はい。その他にもたくさんのメッセージをねいただいてるんです。でそしてね、私は思ったんですよ。でこんな風にうまくいった人たちに共通することはね、やはりこれなんじゃないかなって思いました。それはね、素直さ、それから潔さです。そして自分の感覚を尊重すること、これもセットになってると思います。だからそれまでね、気になって仕方がなかった人の目とか、親の目を借りた自分を見張る視線、そういったものからの脱出で、皆さん大きく本来の自分、本当の自分、本来の自分に帰っていくことができたんですね。なのであなたがもし悩みの沼に今ハマってるんだとしたら、抜け出すきっかけってね、必ずやってきます。はい。でそしてそのためにはね、タイミングっていうものもすごく大事です。はい。人生がうまくいってる人が謎すぎる人ね、謎すぎるなと思ってる人の、そういうね、なんて言うんだろう、人生がうまくいかない人へということで、今日はお話をしてきましたけれども、ね、本気で自分の幸せ取り戻したいと、ね、そう決心ができたらお話をお聞かせください。ご相談はこのスタンド FM 配信の概要欄のリンクから受け付けしています。そして金曜日にはメルマガを発行しています。悩みで心が淀んでしまったラボ女性のハートが透明度をアップして悩みを突破していく秘密をお届けしています。こちらはバックナンバーが読めないメルマガですので、気になったらこちらもこの配信概要欄のリンクから登録してみてください。ということで今日も最後までお聞きくださいまして、どうもありがとうございました。それではまた、さようなら。